本日は主イエスのご計画は辛抱遠慮、つまり深く考えを巡らし未来の先々のことまで見通した周到緻密なご計画、それを主イエスがお持ちだというお話です。先週は使徒言行録の17章、パウロのアテネ説教から日本宣教の鍵をつかみ取ろうという話でした。アテネ説教は聖書に記録されている中で、パウロが外国人を相手にした初めての説教です。前半は天地の主である神が人に命と息を与え全人類を慈しみ愛情を注いでくださっているというのが中心になっています。後半は宇宙的な裁きの日が決まっており個々人が悔い改めを命じられているという話になっています。イエス様を知らない人たちが 99% というこの日本の地では聖書について語るときこの2点を明らかにすることが大事であろうと思います。本日は18章です。使徒パウロが文学哲学芸術の町アテネからコリントの町へまっすぐ西へ84キロ移動しました。コリントの特徴は地境という特殊なロケーションにあることです。地境と言います。私たち海峡ならよく知っていると思います。陸と陸に挟まれた幅の狭い海、それが海峡です。大西洋から地中海に船が入るときはジブラルタル海峡というところを通ります。北側がヨーロッパ大陸のスペイン、そして南側がアフリカ大陸のモロッコです。幅はなんと14キロしかありません。対岸に立てば相手の側が見られるようになっています。戦争の時にはとても重要な場所ということで300年前スペイン継承戦争というのが18世紀にあったんですけれども、その後始末であるユトレヒト条約でそのジブラルタル、スペイン側の土地はイギリス領となったまま305年が経っています。それほど海峡というのは大事です。で、地境も同じく大事な場所です。地境というのはその逆で、陸と陸をこうつなぐ海幅の狭い陸地を地境と言っています。スエズという場所をご存知だと思います。エジプトにありますけどもアフリカ大陸とアジアをその狭い土地がつないでいます。パナマもご存知だと思います。北アメリカの大陸と南アメリカの大陸をその狭い土地がつないでいます。コリントの町も同じです。北側がギリシャの本土で南側がペロポネソス半島というんですけどもこの半島は四国よりもはるかに大きい面積の半島です。幅8キロの狭い土地がその両者をつないでいます。ここを支配すれば何かあった時いや普段からも大事な場所ですので非常に得をするそういう場所です。当時はイタリアの南のイオニア海からギリシャアテネのあるエーゲ海に抜けようとするとペロポネソス半島を大回りして嵐などにこうやられてしまうのを覚悟で大回りするかもしくはこのコリントの町を陸の上に船を引き上げて対岸のエーゲ海の方に船を引き下ろすというそういう作業をするかどっちかだったわけです。それで多くの人たちはコリントの町にこう船を乗り上げてみんなで船をこう引っ張ってもらって対岸のエーゲ海に 押し出してもらうということを選択しました。ですからコリントの町には通行料金と税金、そういう現金収入が絶えない、そういう町でした。紀元前6、7世紀が最盛期で、食器などの陶器を作るという意味では世界最高レベルを誇っていた、そういう町でした。ところが紀元前2世紀にローマとの戦争に敗れて、でローマは敗れた都市国家をどういうふうに扱うかというと、頻繁にですね、その町を灰烬に帰してしまう、全滅させてしまう、更地にしてしまうという戦法を取りました。それでコリントの町は100年間なくなってしまいました。でも有名なカエサル、ユリウス・カエサルがそこに新しい町を作ろうと発案して、そこにローマ植民都市が新たに100年後に生まれました。でそこに移ってきたのは誰かというと、ローマの解放奴隷、そして、その土地の周りに住んでいるギリシャ人、そしてユダヤ人、そして中東のさまざまな人たちがこのコリントの新しい町に移り住んできました。秩序がしっかりしていない、何でもあり、そういう国際都市が新しく作られたのでした。先にパウロが滞在していたのはアテネという町ですけれども、これは日本の町に例えれば京都のような伝統、文化、宗教が盛んな町です。コリントはその全く逆の立場にあって、過去を知らない、出来上がったばかり、現金収入が多いので成金都市、そういう性格をことにする町でした。パウロは先のアテネで一発逆転を狙って世界最高レベルの哲学者に対して渾身の力で説教をしたわけですけれども、パウロは哲学者にバカにされて、取りつく島もなく落ち武者のようにすごすごと80キロ西のコリントに引き下がってしまったという状況でした。コリントは今で言えばラスベガスと新宿歌舞伎町をこう掛け合わせたようなギラギラした都市でした。なんとそこで伝道を再開することになったのです。もともとは使徒行伝16章マケドニア人の幻を見て、エーゲ海を東の小アジアからエーゲ海を渡って西に行けばいいんだというふうに、これぞ御心だって言って確信して、パウロ一行は海を渡ってマケドニア、そしてギリシャに来たわけですけれども、フィリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、それぞれの町でいろんな災難にあって伝道も半ば失敗して、なんでこううまくいかないんだという思いを持って、そしてアテネ、コリントにはパウロは一人で渡っていかざるを得なかった、そういう状況でした。追ってくるはずの同労者のシラスもテモテもまだ来ない、そういう心細い状況の中で、ある夫妻、ご夫婦にパウロは出会いました。それが地中海のポントス出身のアキラ、そしてその妻のプリスキラの2人でした。このパウロを含めた3人はなんと同じ職業を手にしていました。新共同訳ではテント作りというふうに訳されていますけれども、パウロは生まれ故郷の名産であったヤギの皮、もしくはそのヤギの毛で作った布を天幕にする仕事をしていたのだろうと思います。ローマの方ではちょうど紀元後49年 AD49 年にクラウディウス帝がユダヤ人追放という命令を出していたので、それによってプリスキラ、アキラ夫妻はこのコリントの町に移住してきて していたという神様のご計画だったのです。で、一人たどり着いたパウロはこの夫妻と心を通じ合うことが合わせることができ、そしてこのご夫妻の家に住み込んで平日はテント作りの作業に没頭し、するという安定のしばしの安定の生活を始めることができました。そして18章4節、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていたということで、土曜日ごとにユダヤ人街道で、イエスがメシアであるということを説得しようと努め始めました。ここから学ぶべきことがあります。マケドニア人の幻を見て、これぞ主の招きだと確信してパウロたちはマケドニアに渡ったわけですけれども、最初から物事がスムースに進んだわけではありません。それどころか悪いことが立て続けに起こる。パウロとシラスは公衆の面前で鞭打ちに遭う。テサロニケの町に行ったらユダヤ人の陰謀によって暴動が起こる。ベレアの町でも同様。そういうことで悪いことが次々と起こったのです。しかしそれにもかかわらずパウロは心細かったけれども、その神様の計画に従って進み続けてコリントの町に来ました。そこでこのご夫妻に会って、その家に住むことができました。招きを信じて、主の招きを信じて取り組み続けた後に突然道は開かれるということを覚えたいと思います。平日仕事をしておりますけれども、キリスト教の中学校高校に海外から英語の先生を招くという働きをしているんですけれども、10年以上その仕事をしてみて一つの法則があることに気づきました。普通の働きというか、あまり何て言ったらいいんでしょうかね、普通の働きをするというか、あまり力を発揮しない方もたまにいらっしゃいます。そういう人たちが来るときは何にも起こらずにスムーズに手続きが進むんです。それに対して、優れた働きをする信徒の宣教師の方が日本に着任するときには、ほとんど必ず着任前にいろんなトラブルが起きます。2つの例を挙げますと、ある日本に住む方の場合、前にも話しましたけれども、高校での採用が決まるんですけれども、その学校は大学もあるという学校で、大学を含めた法人での最終決定がないと正式な採用に至らない。4月1日に着任できるはずが4月末に延び、5月末に延び、ついには6月ぐらいにまでこうずれ込んでしまった。授業が始まっているのに1学期の途中からその先生は教えるのを始めるざるを得ない。それまでずっと待たなくてはいけない。本当に採用してもらえるのだろうか。そういうトラブルがありました。でも着任したら、その学校で非常に喜ばれる良い働きをする方になりました。またもう一人の方はアメリカに住む方だったんですけれども、6月の中旬下旬に高校での採用が決まりました。学校の方からすぐ来てくださいという連絡があって、予定を見たら8月の前半までは予定が入っているので、じゃあ後半に行きましょうということになりました。ある程度余裕を持って組んだはずなんですけども、来日の10日前になってもビザが下りないということが分かりました。それでも来てくれますかとお願いしたら来てくれるということになりました。でその先に一番大きな問題が生じました。ビザが下りないと給料も出ないし授業も持てない。どうしましょう。その方は来てくれました。それでしばらく10日間ですけれども、ビザが下りないまま授業も持てずに過ごすということになりました。人によってはそれならば と賠償金をくれみたいに言い出しかねない、そういう状況でした。でこの2人とも優れた働きをしてくれています。そういう人に限って直前にトラブルが起こるんです。しかし試練の後に豊かな祝福が訪れるものです。マケドニア人の幻を見たパウロもトラブル続きの後でコリントの町に行ってプリスキラとアキラのご夫妻に会うことができた。そこで平安を得ることができた。私たちも主の招きに応じるということがありますけれども、しばらくの試練を経た後で初めて祝福を手にすることが多いものです。ヨハネ、福音書16章33節には次のようにあります。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この招きの言葉を信じて試練を乗り越えたいと思います。続いて18章5節、シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証ししたとあります。この段階でついに同路者のシラスとテモテがコリントに到着しました。この2人がマケドニアの教会から、つまりテサロニケとかベレアの教会から献金を持ってきてくれたので、パウロはコリントのユダヤ人街道での御言葉の働きに専念することができるようになりました。同じように神様の働き人である私たちもですね、自分が何に集中したらいいのかというのを常に自問自答したいと思います。信じる者に神様はその人にしかできないような特別な働き、ご計画を持っていらっしゃいます。それをやり遂げるためにはその働きに集中しないといけません。自分は何のために生きているのか、何のために生涯を捧げたらいいのか、それを明快にできる人ほど豊かな収穫に預かることができます。明確にしてそれに集中することによって、ますます神様に喜ばれる人生を歩むことができます。パウロに習いたいと思います。さてパウロはこのようにユダヤ人街道で主イエスを力強く証しし始めました。自分と同じユダヤ人が主イエスがメシアであることを悟って、罪許されて自分と同じように永遠の命を受け取ってほしいと切に思っていたから、ますます力強く街道で証しをしたのです。街道とは当時の教会のことです。しかしコリントに行ったユダヤ人はテサロニケのユダヤ人と同じようにパウロの同胞に対する愛情を理解することができず、かえってパウロに反抗し口汚く罵ってしまいました。そこでパウロは方向転換せざるを得ませんでした。6節の途中からこのように書いてあります。パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。心ならずもパウロは同胞ユダヤ人を離れて非ユダヤ人、異邦人の方に伝道に向かうことになりました。街道の隣、その教会の隣にはユストという人の家があって、そこで伝道活動をパウロは続けました。でもそこにいるコリントの町の人たちはお世辞にも純粋な人たちとは言えませんでした。夜の新宿歌舞伎町のような町に住む人たちですから、秩序の乏しい成金の町に住む人たちですから、欲望のままに振る舞うというのが 普通になっていました。で、町の高台には有名な大神殿がありました。そこに女神アフロディーテが祀られていたわけですけれども、この女神は愛と美とセックスを司るという女神でした。ですからこの大神殿には千人の遊女がお客を出迎える、そういう町だったんです。娼婦との快楽を楽しみ、人によっては自分の父親の妻と快楽をむさぼり合う、そういうことがなされていた町です。で、女神の神殿に備えられたお肉が町の肉屋でも売られている、人々はそれを食べている、そういう状況でした。互いに反目し合い、互いに悪口を言い合いと、気持ちのままにこう生活する、そういう何が正しくて何が間違っているのか判断はちゃんとできないというような大敗的な町でした。普通の伝道者であれば、こんなところ嫌だよと言って逃げ出していたかもしれません。しかし主イエスはある夜のこと、幻の中でパウロに次のようにおっしゃいました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。自分の目の前に現れる人たちが、自分の目に汚れた人たちと映ることがあってもひるまずに語り続けなさい。この町には私の民が大勢いるからだ、私があなたと共にいるからだ。そんなふうに主イエスはパウロに示してくださいました。コリントの人たちを救いようもない汚れた人たちだと決めつけてはならない。町の環境がどんなに悪かろうと、主イエスはご自分の民をこの教会から生み出す、堕落した人たちの中からパウロは語る御言葉を聞いて悔い改めて改心し、嘘から解放された人たちをこの教会からたくさん起こすのだと。で、その人たちはもう決まっているのだ。そんなふうに主はパウロに語られました。パウロはそれに従いました。教会を建てるには最も向いていないような人たちが集う、そういうところで教会を建てろという命令にパウロは従うんですけども、この命令は世界宣教の辛抱遠慮の策、辛抱遠慮の策でした。深く考えを巡らして未来の先々のことまで見通して、周到緻密な計画を主が立ててくださったということが後からだんだん分かってきます。なんとこの大敗的なコリントの町でしたけれども、パウロが御言葉を語ると世界からやってきた種々雑多な人たちが悔い改めて嘘の人生から目覚めることが起きたわけです。彼らはパウロから1年6ヶ月にわたって教会的な訓練を受けて、御言葉に対する確信を深めて立派に育っていくことになります。打ち上げ花火であるかのように、後に彼らは全世界に散らばっていっていって各地に溶け込んでいくことになります。並行して主イエスの十字架の言葉も彼らを通して、まるで疫病であるかのように世界各地に浸透していくことになる、そういう潜在力を秘めた教会だったのです。この町には私の民が大勢いる、それがこの町の潜在力を前提とした言葉です。世界宣教の担い手を多数この教会から起こすのだと、そういうふうに主はおっしゃいました。人間の知恵では想像もつかないようなことを神様はなさるものです。パウロは恐れずに語り続けることができました。困難な教会開拓の道を乗り越えていくことができました。 嘘の生き方から人を解放する、主イエスの真理の言葉を伝える、それがパウロの働きでした。戦後の日本はしばらくこのコリントと同じような特徴をいくつも持っていたと思います。日ソ冷戦構造の中、また高度経済成長の中で、終身雇用を標榜した大企業は従業員の所得をどんどん増やしていくことができました。郊外には建てることのできる大型店舗にはまだ厳しい規制がありましたので、町の中心地には自営業者もたくさんいて祝福されていました。人材派遣もなかったので働く貧困層という問題はあまりありませんでした。働いてお金がもらえなくて貧困になる問題、そういう問題は少なかったわけです。国民全体の収入は比較的安定していました。ですから1989年頃、バブルの崩壊の頃までは男たちが夜の街に繰り出し、またタイに旅行して現地の人と夜を楽しむ、そんなことが普通になされていました。会社のお金で飲み食いし、事務所の文房具を家に持ち帰って使うというのが普通だった時代です。国全体があたかもコリントの街であるかのように快楽に生きる人が多く起こされました。しかしそのような嘘に生きる人というのは早かれ遅かれ破局を迎えるものでした。バブル崩壊からほぼ30年が経ちました。状況は大きく変わりました。国民の大多数は懐が寒くなりました。浮き足立たない堅実な生活を強いられるようになりました。で、格差社会というものが起こったわけですけれども、それがどんどん度を増しています。敗者復活を許さないような階級社会が出現しようとしています。財力の差は教育の差に転換されています。貧困世帯の子どもたちは貧しさから抜け出すことができない、絶望的な状況に近づいています。今の日本にはコリントのような快楽と嘘に生きる人たちは少なくなってきていると思います。しかしやはり社会には嘘があって、その嘘を信じて生きるということはまだ続いています。例えば進化論が一つです。この国で進化論を信じなければ狂った人間というふうに言われることはほぼ間違いありません。で、ほとんどの人がそれを信じるがゆえに、人に命と息を与える神がいるということが理解できません。戦前の日本は信心深い人がほとんどだった、そういう社会でした。しかし現代の日本は神なしに人生をやっていけると考える人がほとんど、つまりほとんどの人が無神論者になっています。主イエスが再び地上に帰ってこられるとき、破滅を迎えかねません。他にも教育を通して教えられた嘘はたくさんあります。有名なのは誰でも知っている、自衛隊は軍隊ではないという嘘です。憲法が軍事力を持たないと決めているから、そのような嘘を学校も教えざるを得ないという羽目になっています。自衛隊の関連で、日本は独立国家だというふうに言う嘘についても触れたいと思います。どうしてそれが嘘なのか、どうして日本は独立国家でないのか。例えば日米地位協定というのを聞いたことあると思いますけれども、それの嘘があります。どの大学でも法学部に行けば法律の上には憲法があって、憲法が日本の法体系の中の最上位にあるというふうに、例えば東大でも教えています。それでみんなそれを信じてるんですけども、実際には日本国憲法の上になんと日米地位協定があるというわけです。超法規的な合意事項があります。で、この協定によって米軍は日本国憲法も日本の法律も無視していいということになってしまいます。例えばオスプレイという飛行機ありますけれども、日本の航空法は無視していい形ですから、日本全国を低空飛行していいと ということになっています。米軍とはいえアメリカ国内でもありえない話が日本では起こっています。また首都圏の西側の制空権ですけれども、いまだに米軍が握っています。全日空、日本航空の飛行機が東京の空を飛ぶときに、その西側に行くんであれば米軍の許可がいる。で、毎回毎回許可取るわけにいかないから、そもそもそんなところに入り込まない、そういうふうに構造ができています。他にもたくさんありますけれども、独立国家では実はなかったんだ、ということが真実です。横向きにそれると、鳩山さんという方が総理大臣、幸男さん、総理大臣になりましたけれども、その鳩山氏は日本国が独立国家だと信じて、沖縄の普天間基地を県外に移設しようというふうに言って選挙に勝って、取り組んだわけですけれども、なんとこのような構造の中に日米合同委員会というのがあって、米軍の代表と日本の高級官僚がやり取り、2週間に1回やり取りするわけですけれども、そういう壁に阻まれて基地の県外移設ができなくなった。一国の首相が取り組もうと言ったのに、ある部局が、こう日米合同委員会がそれダメだというふうに判断すると、首相でさえ引き下がらざるを得ない、そういう構造になっています。そこで初めて鳩山由紀夫さんは、あ、自分の国は独立国家でないんだと、首相をクビになって初めて気づいたというわけです。このような嘘をみんなで信じていると、まあ、他にもたくさん嘘はあります。みんなで信じていると国際政治を読み解く力、そんなもん育ちません。外国に翻弄されてもよくわからない、そういう国民に私たちなってしまいます。私たちはキリストの言葉によってあらゆる嘘を見破って、すっきりとした頭でこの福音を語り続けたいと願います。話はコリントの町からでした。快楽欲望という嘘に生きる、そういう快楽に生きれば幸せだと信じるコリントの町、進化論を信じる無神論の日本に生きる、独立国家でな、あるという嘘を信じて生きる日本。でもこのような嘘を信じることで人は迫力を迎えることになります。恐れずに私たちはパウロに習って真理を、キリストの十字架の言葉を語り続けなければなりません。恐れるな、語り続けよ、黙っていてはいけない、あなたが、私があなたと共にいるから、この町には私の民が大勢いるからと、今日も主イエスは私たちに語っていらっしゃいます。本日は主の招きに応じても最初からうまくいくわけではない、2つ目、大切なことを見極めて全力を集中する人に主は壁を乗り越えさせてくださるということを学びました。主イエスのご計画は辛抱遠慮です。深く考えを巡らし、先々のことまで見通した周到緻密な計画を主は私たちのために用意してくださっています。恐れずに語り、キリストを知る知識の香りを振りまき、地の塩、世の光としての役割をこれからも果たしていきたいと思います。この町、この教会にも主イエスは世界宣教の担い手をたくさん起こしてくれるはずです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。人間の目にはこんなところに教会は立たない、そんなふうに思われたコリントの町にパウロは1年6ヶ月とどまり、見事に素晴らしい教会を打ち立てることができました。あなたが立ててくださったからです。この創価の地にもあなたが素晴らしい教会を立ててくださっていると信じます。私たち恐れずに語り続けますので、どうぞこの教会からも世界宣教の担い手を続々と起こしてくださいますように、あなたの約束を信じます。この祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。